2. Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るところを近藤学人がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今月12スターズでピックアップしたのは兵庫県南西部にあります佐用町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。
本日の12スターズは佐用町に来ております。佐用町の町長にお話を伺っていきたいと思います。町長、よろしくお願いします。
こんにちは。今年もどうぞよろしくお願いいたしま す。
ちなみに今年行う町の施策とかイベントをまず聞かせていただきたいんですけども、
今年もまあ、コロナがね、はい、昨年あして、まあ、行動制限がなくなって、まあ、例年行ってきたことが長くできなかったこともあるんですけども、まあ、ようやく去年あたりからまた昔以前に戻してね、今年もすでに春の桜祭りとかね、今はおじいちゃんとおばあちゃんの花菖蒲園というのがね開園してるんですけども、まあ、もうすぐまた暑い夏になりますけども、そこで、ひまわり
ですね、
まあ、今年もひまわり祭りをやろうということで、幸せの黄色い、ここは見えませんけども、
これ変わりましたよね。佐用町のこのフラッグ、
まあ幸せの黄色いハンカチに今ちなんで
いい映画ですもんね。あれね、そうそうそう、最後素敵な、まあ、フィニッシュ
黄色いね、はい、このひまわり幸せの色ということで、ひまわり祭りをね7月13日からまた開演をさせていただきますけども、
はい、これはもう人すごいですもんね、
う
ん、
そうですね、まあやはりね、夏は暑い時ですけども、はい、まあ、元気をもらえるということで、はい、まあ、その後もまた夏祭りとかね、秋の収穫祭とか、私たちの町も人口は減ってきたけども、はい、まあ、元気なね、まあ、1年間にをみんなで過ごそう、ね、作っていこうということで、まあ、今年もいろんな催しを行っていきます。
これ、はい、ひまわりの時期にたくさんお客さん来られるじゃないですか、うん、その時になんかここ行った方がいいよとか、行ってみてとかいうなんかスポットあったりします？
そうですね、はい、まあ、ひまわりは見るだけですから、うん、やっぱり食べないとね、
食べ物は重要ですね。まあ、これまでも
どうしても暑い夏を乗り切るためのホルモン焼きうどんというのがね、
はいはいはい、
佐用町の、ね、まあ、一押しだったんですけども、はい、もうちょっとあっさりというね、はい、そういう食べ物になると、うん、今はね、以前から三日月の お蕎麦ということでね、はい、皆さんにさ喜んでいただいてたんですけども、はい、そこをリニューアルオープンしましてね、新しい直売所と農産物の直売所と、はい、合わせて三日月庵という名前でね、お蕎麦どころというのをね、この4月の20日に開園しました。
あそこは、じゃあもういろんなもの置いてあって、
まあまあ、お蕎麦をまず中心なんですけども、はい、まあ、一般 その食レストランにも、はい、で、いろんなもの食べていただけますけども、まずは暑い夏ちょっとね、のど越しのいいお蕎麦、
いいっすね、
まあ、これはね一押しですよ。
その佐用町のなんか町長から見て、町長が佐用町のここ好きみたいなとこってあるんですか？
まあ佐用町は、うん、そう、来ていただいたら分かるんですけども、はい、そんなに特別に特色のある町でもないですけども、はいはい、非常に交通の便はね、
確かに
神戸や大阪の方から来ていただいても、うん、地図急行というね、うん、スーパーハクトも走ってますし、はい、紀新線があって高速道路も大阪から1時間半もかからずにですね、うん、来れます。そういうその便利な田舎ですよね。
あ、
うん、それにまあ土地もまあまあ広い、当然広いですしね、はい、皆さん人も穏やかで、
うんうんうん、
まあ、暮らしやすい町ですよ。
なんか移住に対しての取り組みとかはしてるんですか？
まあ、かなりの、ね、空き家を、ね、うんうん、今いろいろと活用していただいたり、
はいはい、
まあ、空き家を利用したグラミンカってい ってね、うん、
はいはい、
もう3年ぐらいになるかな、古民家を回収して、う
んうん、グランピングと民家かけたやつですか？
そうそう、グラミンカ、グラミンカってやつ、
そうですね、
そうね、うん、一棟貸しで山の奥の方の、はい、廃村を民家を改造して、うん、 まあ、そこなんかも結構夏、特に夏場なんかはね、たくさんあの来ていただいてるんじゃないですか。
いいですよね、まあ、いろんな企業さんも含めてそういうの注目してると思うんですよ。僕はあの今日ちょっと昼飯食った後に、うん、建物めちゃくちゃかっこいい建物、
これ
あ、これですか。
これ
あの建物むちゃくちゃかっこいいですよ、
ね、やっぱし昔佐用町が非常にね、はい、栄え、まあ、もっともっと賑わってた頃の、はい、まあ、佐用町の中でのその、まあ、老舗の呉服屋さん、
はい、はいはいはい、
でもうね廃業されてますけども、
ここじゃもう使われてないんですか。うん、
この建物はやっぱりその頃のねお金をかけた、はい、非常にね、趣のある呉服屋さんらしい、
めちゃくちゃかっこよかったです。
そうです、そういうの残ってるんですけども、
いやけどでも本当建物素敵なんで、ぜひそこも皆さん見に来れたら来てほしいなと思うんですけども、今後のこの佐用町としての目標、もしくはもう町長の目標でもいいんですけど何かありましたら
教えてほしいなと。まあ、今非常に大きな行政の町の課題っていうのはね、やはり人口が減少してます、うん、少なくても生活インフラと言われるね、はい、生活するためのいろんなインフラがちゃんとそれが機能してないとダメなんですよね。だから道路であり水道下水道、まあ、電気はね全国、まあ、電気会社がやってくれますけどもね、はい、まあ、こうしたものをきちっとこれ維持管理していく、維持していくというのが町の本当一番大事な、一番大事な仕事なんです。
ね、もう一番そうです、ね、根っこですもんね。
あの今回のね、能登、はい、の地震見ていただいてもね、はい、まあ、災害が起きた時いつもですよ、うん、水道水がない、はい、ね、下水が使えない、うん、トイレがない、もうだから皆さんそれでそこに住めないからといってどんどんとそこへ避難してしまって、ね、もう帰ってこないと、はいはい、ね、だからやはりこうした自治体行政の一番基本はそうしたものをちゃんと維持していくという、ここなんですよ。
もう生活インフラが崩壊したら本当住めないですもんね。
それがあって、うん、じゃあ次この町でじゃあ何を生かして佐用町のらしい元気な町をどうしていくかという話に次になっていくわけです。
確かに、はい、なんかそこの部分って忘れちゃってますもんね、意外とね。
そうなんです、
佐用町これから、はい、そういうことにも力入れながら、はい、もちろんそのハローイエロー佐用っていうことで、
そう、そしてやはりね自治体としてこれからやっぱり責任を果たしていかなきゃいけないのは、本当にその地球の環境というね、地球環境、この温暖化、うん、これはね、うん、本当に忘れがちっていうか、うん、口では言いながらなかなか国においてもこれに対して実際どこまで本当に心配してやってるかというのがね、うん、疑問なんですよ。
そうなんですよね、それは本当そうですね。
毎年ね、本当に今年も暑いですよ多分、
はいはい、
ね、こんなに温度がね、気温が上がってきて、うん、で災害がどんどん起きて、はい、これはもう確実にこの温暖化によってこういう気候状況がね変わってきていることは間違いない、うん、でこれがやはり1年2年じゃなくって、うん、じゃあ20年先30年先ね、私たちの次の世代の時代にどういうふうなやっぱり状況になってくるか、だからそれに対してね、やはり自治体は自治体、個人は個人、一人一人はね、うん、やっぱりそれぞれの責任を果たしていかなきゃいけない。だから私は今もう行政としてはそうした生活するためのインフラというものをね、しっかりと維持していくことと同時に、この地球環境温暖化、カーボンニュートラルと言われるね、うん、これがどれだけ効果があるのか、これは私も分かりませんよ当然、
うんう
ん、でも少しでもそれに貢献をしていく取り組みをしなきゃいけない。だから山を管理して山の再生をして、そして CO2 と言われるね、温暖化ガスを吸収するようなこういう施策を町もやっていこうということで今取り組んでるんですよね。
素晴らしい。
まあまあ、なかなかね、ちっちゃな町ができることっていうのはもうわずかですけども、はい、でもわずかなものを少しずつでも誰もがみんなでね、これをやっていかなきゃいけないんですよ。
いや僕、はい、この夏ラジオの企画でインフラツアーっていうので僕添乗員みたいにやらせてもらうんですけど、ちょっと今のパクらせていただきます。
いやいやいや、
ありがとうございます。いや、
みんなでね、まあそういうことで夏に夏ですけども1年間またね、まあ、一歩一歩一つずつ頑張っていきたいと思いますよ。
はい、はい、町長が締めてくれました、
はい、
本日のトヨリブスターズは佐用町でした。町長ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
いや、むちゃくちゃいい話聞けたんですけど、最後山を、うん、
木植えてって言ってたんですけど、はい、これ実はこの作用蝶って山をね買い取るんです蝶が、
うん、
で蝶有蝶が所有してる山にして、でそこに蝶々は若い木ほどやっぱり光合成するから、
うん、
結局二酸化炭素って酸素出すんです若い木の方が、
うん、
ただやっぱり古い木をやっぱ切って、うん、で若い木を植えるっていう活動を蝶々、うん、実際この蝶はしててい
い取り組みですね。
そうなんですよ。あとはねそのインフラの話もしてましたけど、
うん、
やっぱり本当に究極は今住んでる人が幸せに生きれる、
うん、
何かあった時にも全然大丈夫っていう蝶を作るっていうのをすごい蝶々、うん、あのしっかり言ってて、あの移住のこととかもやっぱり話されてたんですけど、
はい、
移住はもちろん大事だけど、うん、やっぱりそれよりも住んでる人がどんだけ幸せかっていうところをまず整えなきゃいけないっていうのを言ってて、あ、うん、そうだよな、素敵だなって思いましたね。
本当にあるよね、作用蝶のことを思って、
うん、思ってると思うし、
熱い気持ちを持ってらっしゃる方だなって思いました。
何かに立候補するのかなっていうぐらいね、
モルスが熱い、
すごい素敵なことを言ってて、
ファッションですよやっぱり、
はい、大好きになりましたけど、まあその作用蝶ですけども、まあ、これからの季節なんて言ってもまあひまわりですねやっぱり、ね、
はい、私大好きです作用蝶のひまわり、
ね、今ずっと言ってましたもんね、ドローン飛ばしたいっつって、
飛ばしたいわ、
まあ、ひまわり祭りが4月13日から28日なんで、
ね、
何やったらね姉さん先に頼んで行くといいですね、
はい、
もしかしたら行かしてくれるかもしれないですよ、そこはやっぱり
それはもう近藤学
校の力を、ね、近藤学とかちゃんと、はい、
よろしくお願いします。
もう蝶々と仲良しですから、もうズブズブですから僕
やめてくださいズブズブの関係
言ってみたらどうですか。で、今回訪れた場所いくつか紹介したいんですけども、まあ貝田橋っていう紙すき文化伝承館ってところあるんですけど、
うん、
これが作用蝶の産業の一つで、
はい、まあ、
伝統工芸ですよ、和紙ですね、
うん、
貝田橋、これをね作って僕も体験してもらしてきて、で体験してきたもので作品作らせてもらったのが、
はい、
ツイッターとかに上がってたね、あの情熱って書かれた、
はい、今日のプレゼントにな
っています、今日のプレゼントになってるんで、わしやないかいっていう、まあ、タイトルついてますけど、
はい、
欲しい方はビバラレディオ公式 X のプレゼント投稿をリポストしてください。締め切りは今日の午後4時ということで、当選者には番組から DM を送らせてもらいます。まあ本当になんか和紙広げたいとか和紙の伝統をもう終わらせたくないっていう職人さんが、
うん、
なんかねすごい明るい、
いや、
うん、みんな、まあもちろん高齢な方でしたけど、
うん、
とにかく明るく、
はい、
なんか次の世代もねそういうのを伝承してってほしいなってすごい強く思いましたし ね、
そうですよね、
髪はめちゃめちゃいいですよ、強いし、昔のねそれこそ何でも鑑定団とか出てくる、
うん、
あるじゃないですか、掛け軸、
掛け軸、
はい、あの辺とかの紙って大体、うん、やっぱ和紙とかなんですよ、
まあ、そうね、だから残って
んじゃない、そうそうそう、本当に強くていい紙が和紙なんで、ぜひちょっと皆さんちょ和紙ね、和紙自体のこと知ってもらえたらなと思うん
です、うん、体験してみたら面白いですよね、
面白いっすよ、
私も一回やらせていただきました、
難しいし結構、
そうなの、思ってるようになかなかできないのよ、
体験もできるんでぜひ皆さんチェックしてみてください、書いた和紙です。そしてランチ行きました、
はい、
異世界飲食店うさぎ屋さんっていうね、
何屋さん、
これね何屋さんっていうぐらいネオンバリバリに光ってて、
うん、そう
派手派手なお店で、
今風、
今風、いやちょっと前のなんかもう
レトロな
何でも集めちゃった店主みたいな、ただ料理むちゃくちゃ美味しかったしボリューム抜群っす。
何食べたんですか。
俺はチキンカツ、
あ
タルタルで、
うわ美味しそう、
超うまかった
っ、ご飯ももりもり
もりもりです、大盛りにしても大盛りにしてスタッフも腹ちぎれそうなんですけそんぐらいサービスもしてくれるし料理もちゃんと美味しかったですね。こちらの外観内装本当にインパクトで写真撮るのも面白いと思うんで、ぜひ皆さんここ昼飯で、まあ、夜もね、はい、居酒屋さんやってるんで、
あ、じゃあ昼夜ともに、
昼はちょっと予約がいると思います。
あ、そうですか、
うん、電話して予約して行ってみてください。
はい、
そしてね、そうこのうさぎ屋さんを紹介してくれたのが僕も植物、
うん、
コーヒーでつながってますごっちゃカフェファクトリーのごっちゃさん、
はい、
が紹介してくれたんです、
うさぎ
屋。でそのお礼も兼ねてごっちゃさんも行ってきました。
はい、
で レーズンサンドだ、うん、レーズンサンドが超人気でもうすぐ売り切れって、うん、インターネット販売してもすぐ売り切れるって言って、
うん、そんなに人気、
喜びの悲鳴を上げてましたね。ニヤニヤしながら言ってたな、もうい
いことや売れろいうことは。
ちょっとぜひ皆さんチャンスあったらごっちゃコーヒーファクトリーのこれ、はい、まあコーヒーももちろん美味しいです、
美味しいけども
こだわってる
レーズン
も、レーズンサンド、レーズンバターサンドか、 ちょっとこれチェックしてほしいなと思います、
はい、検索してみてください、
皆さんからね西王町のメッセージも今日たくさんもらってるんですけども、
ありがたいね、
これ紹介したら時間なくなっちゃうんで名前だけでも読みたいなと思うんですけども、やっぱりひまわり畑ね、うん、こちら多いですね、
やっぱり有名やもんね、私ここのひまわりが一番好きやわ、いろいろ見たけど、
ちょっとこれなんて読むんですか、
どれどれどれどれですか、ケアセイパシフィック T2 さんです、
はい、さんです、
はい、航空会社ですよ、
そして梅さん、きらぼしさん、
はい、
さらにやっぱキャンプ、
うん、
自然観察村、こちらにはずず山ポンコツ二郎さん、そしてサイさん、
あキャンプね、いいね、
姉さんの好きなもんばっかやん、
そうやもん、
ホルモンうどんね、ホルモンうどん有名ね、
うん、
西洋町ホルモンうどん、こちらレインボーキャンディーさん、そしてマリンさん、うん、エリナは気まぐれさん、ありがとうございま す、そして中華飯店春紹介したいと、
中華
店の外には2つのシーザーが迎えてくれます、
へ
花もたくさんあるし、タヌキ、カメ、店内は郵便ポスト、え500個ぐらいあるかも、象の置物、ディズニーグッズ、
うん、
女子トイレは天井まで飾ってますと、男子トイレはカブトムシやウルトラマン、
はあ、
グッズ、
ごちゃごちゃごちゃって
すごいな、いや好きなのかな西洋町の人、こういうごちゃごちゃした感じで、ね、
うさ
ぎ屋さんもすごいごちゃごちゃして面白いですけどそう本当面白いと思います、ありがとうございます、メッセージ皆さん本当にありがとうございます、そして皆さん今日プレゼントあります、西洋町の特産品の詰め合わせ1名様なんですけども、ごっちゃコーヒーアソート飲み比べセット、コーヒーですねこちらは、そして三年醤油、米白醤油、名もろみ、十次郎のお菓子、俵味噌、塩、おこし、ひまわりの種、
これ全部入ってんねん
すごない
すごいよ、特産品詰め合わせ
ほらやっぱり西洋町の人ごちゃごちゃした感じ好きなんだってもう何でも詰め込めみたいな、
もう何でも食べていただきたいって、ありがたい、ね、ありがたいことですよ、
これはもう西洋町の良さ詰まってるんで、うん、皆さんぜひプレゼントを応募してほしいなと思います、オーバーキッスFM神戸のホームページリクエストのメッセージからビバラレディオをこちらを選んで送ってください、そして先ほど話した貝田和紙で作った近藤学人作和紙やないかい、こちらビバラレディオ公式 X のプレゼント投稿、こちらをリポストしてください、うん、締め切りは今日の午後4時までとなってます、当選者には番組から DM 送らせていただきます、
はい、
まあ、ということでもう姉さんはね
行くよ行くよ、今年絶対行くよ、
行く気満々でしたね、はい、ドローンが飛ばせれたらどこでも行きますもんね、うん、もうね
西洋町のひまわり畑撮りたいね、
まあ、あれは最高だよ、
最高よ、上から撮ったら、いやあのさやっぱ元気よねひまわりが、
ひまわりはそういう花ですからね、
うん、なんかちゃうね、はい、今までみたいなナンバーワンよやっぱりここは、
あそう今日ひまわりみたいな服着てますもんね、
ありがとうございます、爪も黄色
ぜひちょっと西洋町のひまわり畑を姉さんドローンで西洋町とコラボみたいなね、
したいですね、よろしくお願いします
ぜひ撮ってきてください、皆さんもぜひね西洋町食べ物も美味しい、
はい、行ってくださいね、
行きやすい、ひまわり畑も素晴らしい、そして町々もね本当に熱い思いを持った西洋町、ぜひ皆さん行ってほしいなと思います、さあ次回7月19日ピックアップするのは福崎町、妖怪の町となっています、
お前あなたの町です、
そうなんですよね、
カッパの、ま、
カッパのガジローとちょっとまた戦わなあかんけど、ということでキスビバラの皆さん、近藤学人に福崎町のおすすめスポットをぜひ教えてください、メッセージお待ちしています、以上兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした、このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。